7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, kumbawa. こちらはインドネシアの声です。トコナッツのジャカルタスから日本語保証をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。これで初めのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
直接隣接する近隣諸国としてのインドネシアと東ティモールは、特に東ティモール地域のインフラ整備と両国の国境の経済協力を強化しようとしています。レッドマルスリ外相によると、この経済協力の強化は2018年1月31日ジャカルタ外務省のパンチャシラビルで、東ティモール民主共和国外務大臣アウレリオ・グテレスとの二国間会合での強議論の一つとなったということです。
Kedua, kita juga sepakat bahwa fokus kerjasama yang dilakukan
第2に、我々は協力の焦点である経済協力を強化することであることにも同意します。経済協力の中で、我々が一緒に議論したいくつかの課題のうちの一つは、インフラ整備協力の改善です。また、我々は、モアイン橋の建設を早急に行うことができるように合意の問題を議論します。なぜなら、この橋は人と人の生息の橋になることが非常に重要なためです。レッドマルスリー外相はまた、インフラ整備に関連して東ティモールはインドネシアの投資家がこのセクター、特に公共住宅の建設に投資することを期待しています。それでは中期のニュースです。汚職撲滅委員会カペカアグスラハルジョ委員長は、 LLE のインドネシア文化の飛躍地点の第4プログラムプロンパの開会に感謝しました。彼は腐敗防止のために LLE 公共保障機関と反腐敗機関を招待しました。これは1月31日水曜日、ジャカルタ LLE トリプラスティアギャラリーでインドネシア文化の飛躍地点の第4プログラム発足の開会式で、アグスラハルジョ委員長が語ったものです。彼は、人々が落ち着いて生活し、腐敗が国家にとって 大きな脅威にならない傾向があるので、反腐敗文化の社会化を継続することが重要だと主張しました。
Dalam perempat FM ini, tolong budaya anti korupsi juga di
この FM 第4プログラムプロ4では、社会化された反腐敗文化を復活してください。なぜならこれが重要なことだからです。市民として私たちはただ汚職や腐敗について聞くのみで、腐敗を脅威として感じていません。 LRE は若者の文化を探索し、紹介し、保存し、発展させるための努力として、インドネシア文化の飛躍時点の第4プログラムを発足しました。パッケージングは若者のニーズに合っています。例えばジャズ、ポップ、ヒップホップなど他の音楽ジャンルと組み合わせてアレンジした地域の歌などがあります。インドネシア政府は保健省を通じて2018年世界がんの日に先立ち、がんに関する知識と理解を深めることの重要性を再度強調しました。保健省の病気の予防と管理の責任者ムハマド・スーブフは1月31日水曜日ジャカルタで、がんの国民理解の構造は地域社会の死亡率と罹患率の両方を提言することができると語りました。彼によると、がんの地域社会の理解の高水準は地域社会の健全な行動の変化にも影響するということです。
Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan pada Hari Kanker Sedunia. Yang pertama adalah
世界がんの日に思い出させたいことがいくつかあります。まず、がんに関する地域の知識と理解を高めることです。したがって、この社会はがんがどのように起こるか、どのように予防するか、サービスへのアクセス方法を理解すればするほど、病気の罹患率と死亡率を減らすことができます。私たちは、がんの理解があれば、健康的な生活行動の理解を深めてくれることを願っています。二つのことは、毎年世界のがんの日を記念して非常に重要なことだと考えています。世界がんの日は毎年2月4日に記念されています。2016年から2018年までの世界がんの日記念テーマは、私たちはできます、私はできますです。このテーマは、一緒にでも個人でも、すべての人ががんの負担や問題を経験する役割を果たすことができるというメッセージを伝えることを目的としています。インドネシアではがんの負担はまだかなり高いです。2013年の気象健康調査の結果によると、インドネシアにおける腫瘍またはがんの蔓延は住民1000人あたり約 1.4 人または約34万7千人です。女性で最も高いがんは乳がんと高級血がんですが、男性では肺がんです。それでは最後のニュースです。 Bali no si mawa, mada agung sang ni cuite no nyushu ga hirogatte iru ni mo kakawarasu, Slovakia no hitobito ni tatte kyomi no aru kankouchi desu. Jai Bratislava Indonesia Daisikan no Sakai Bunga Choho Komon Leli Meiliani shi wa 2月1日木曜日アンタラ中心に、このことはスロバキアのブラチスラバのインチェバエキスポビルで開催された国際トラベルフェアスロバキアトゥル2018でのインドネシアのブース訪問者の多くの質問に反映されていると語りました。在スロバキア・インドネシア大使アディアトゥイリ・アディヴォショ・アスマディはバリ島に加えてスマトラの観光地もスロバキア市民の目的地だと述べました。そのため在ブラチスラバ・インドネシア大使は北スマトラのチュアオペレーターのラベリのチュアとデヴィ・ムスティカ・チュアを招き、北スマトラの観光地、特にトバ湖とその周辺地域の観光を促進します。インチェバのアレクサンダ・ロジン・サッチョによると、インドネシアの採算化を非常に感謝し、中東を追うから外国人観光客を引き受ける大きな可能性を秘めているということです。これでニュースを終わります。エンダーがお伝えしました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対するRRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のコメントの時間のタイトルは外国人労働者の強化の大安さです。インドネシアは現在経済成長の目標を追求しています。そのためにさまざまな政策と規制を発行して政府が努力しました。とりわけ投資強化しようと外国人労働者がインドネシアでその活動を行うことを可能にすることによって促進します。それに関連して投資と輸出に関する限定された会合で1月31日水曜日、ジョコウィドド大統領はすべての学寮に対し投資経路、輸出、外国人労働者の専門家カテゴリーのインドネシア新設を促進するよう指示しました。その目的のために大統領は外国人労働者の作業を複雑で簡素化しないために貿易投資のパフォーマンスを支える所長に指示しました。ダルミナスティオン学寮は外国人労働者に貿易の経済成長を促すことを政府が要求していると述べました。しかし、必要とされるのは特定分野を管理する外国人労働者であり、その一つは技術分野、特に電子商取引分野です。ダルミナスティオンによると、この間多くの外国人労働者が居住許可を得るのが難しいと訴えました。たやすさを考えると、外国人労働者はデジタル経済を奨励するために引き付けることができます。開発の経済的な促進をサポートするためには、それぞれの分野の専門家が必要であり、勝利の間違いがないようにする必要があります。経済加速プログラムを支援するために外国人労働者の滞在許可を促進する。それは繁栄したインドネシアを実現するために正当です。特に習得されていない地域やインドネシアの専門家によって広く知られていないです。 これは科学技術の一点と呼ばれています。確かに、インドネシアが能力やキャプリア語を取得した後、海外の専門家を招集する必要はありません。インドネシアの約2億5000万人の人々が、それぞれの分野の専門家の地位を占めることはできませんでしたか？政府が海外に住むインドネシアの専門家に、インドネシアに戻ってそれぞれの分野に応じて建設し、働かそうとする状態上を開くとどうなるでしょうか？加えて、就労が強化されているものは、外国人労働者の専門家であり、同レベルの管理者、取締役、委員、顧問及び知識需要、派遣並びに非技術的労働者であることが強調されるべきです。大規模かつ潜在的な若年労働者を失業の脅威から守ることを目的としています。リスナーの皆さん、コメントの時間を終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史の時間です。最初にアヤトラフ・コメニはイランに戻るについてです。アヤトラフ・コメニはシア派の霊的指導者です。フランスで15年間亡命した後に、彼はついに1979年2月1日にイランに戻りました。これはイランの大規模なデモンストレーションと政治的混乱の後で、パレフィシャ王朝の崩壊後に起こりました。アヤトラフ・ルーホッラー・コメニはイランの国家、特にシア派の全国的な英雄として称賛されました。1979年4月1日にアヤトラフ・コメニはイランのイスラム共和国を設立しました。次に、コロンビアスペースシャトルが爆発したについてです。2003年2月1日にアメリカのコロンビアスペースシャトルがアメリカフロリダ州ケネディ宇宙ステーションセンターに上陸し、空中で爆発しました。コロンビアの乗組員の宇宙飛行士7人が死亡しました。アメリカ立ち航空宇宙局の関係者は、この事故は1981年製の航空機が2万キロメートル時の速度で地球から6万フィートの高度にある時に発生したと述べました。爆発する前に飛行機はちょうど28回目の任務を完了しました。歴史を通してコロンビアは28便を行った。最後に、ギャネンダ・ネパールの国王がクーデターを繰り広げるについてです。ギャネンダ王は政府を却下し、緊急法を宣言し、ネパールをあらゆるコミュニケーションの関係を切り離して国際社会から隔離されました。しかし、ギャネンダ王は彼がクーデターを犯したことを否定しました。彼は選挙を待たずに何千人もの人々を殺害したマオイストの反乱を終わらせることで、シャハバル・ルーバー首相の政府を却下したと述べました。一方、ギャネンドラ 国王の行動はネパールで世界中の人々の関心を呼んでいました。リスナーの皆さん、今日の歴史の時間を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区の時間です。今日はコミュニティベースの林業ガバナンスによる森林破壊を行政することについてお伝えします。行動で独立した公正なインドネシアを実現するためには、国家開発の独属可能性を確保するために、天然資源をバランスよく管理しなければなりません。これは1月29日ジャカルタで、インドネシアの森林や森林破壊のワークショップ開催の際、シティ・ヌルバヤ環境林業大臣が語ったものです。シティ・ヌルバヤ大臣は、森林管理に関連して森林ガバナンスと独属可能性の一般原則は、生態学的機能、経済機能および社会的機能から見ることができると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、木材ベースの管理から生態系ベースおよびコミュニティベースの資源管理に至るまで、森林ガバナンスのパラダイマに変化があると説明しました。またシティ・ヌルバヤ大臣は、今後の世代の利益のために、森林管理における独属可能性の概念の必要性を強調しました。シティ・ヌルバヤ大臣は、現在の世代は未来の世代から天然資源を借りていると語りました。そのため、現在の天然資源の状況とアクセスは、より良い条件とアクセスであることを、少なくとも将来世代でも同じように感じなければなりません。シティ・ヌルバヤ大臣は、事実的に森林破壊の原因は、森林転換、森林火災、空間的な利用の弱さ、空間計画の管理、違法伐採、森林侵食、珍しい森林ガバナンスと汚職からなっていると述べました。シティ・ヌルバヤ大臣によると、第13回改定の新しい強化その遅延の CG-G10割り当ては、森林と冷淡地での強化の一時停止を通じた森林破壊管理の一位形態だということです。シティ・ヌルバヤ大臣はまた、他の取り組みは、社会林業と農改革対象地プログラム、戦略的環境調査と木材の合法性制度の適用などです。シティ・ヌルバヤ大臣は、森林管理部門の下レベルでの制度的森林管理能力の強化は、森林破壊を行政する 努力としてコミュニティ管理アクセスの円滑化を支援すると説明しました。このワークショップでは森林破壊と林業影響下の測定計算報告方法について議論しました。多くの専門家が説明者として参加し、森林破壊と森林良好化の測定計算報告方法について説明しました。多くの専門家はアダム・チェラ FAORED 林野庁長官リジャーリ・ブル・イペベエクジクティブディレクターアリフィン・ルディアント・ハクウセゴ海洋資源部副所長ヌル・マスリファティン・ハクセゴ環境林業所の気候変動管理局長サン・アフリ・アワン教授第一放射エンジニアヌルワ・ジェリ地理区間情報局の副所長地理区間情報副局長国立空港宇宙研究所ラッパの代表パートナーシップ及び学者のリーダーなどです。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西スマトラ州のバライリヌアクをご紹介します。リスナーの皆さん、マニンジャオは西スマトラ州の湖の一つはシチンジャオ山の噴火によって形成されました。この湖は西スマトラの好きな観光スポットの一つとなりました。マニンジャオ湖では典型的な料理があります。名前はバライリヌアクです。リスナーの皆さん、バレイリヌアクは現地語に由来します。バレイはペペスです。ペペスはバナナの葉に包まれたマリネと一緒に食べ物。酢醤は魚用を処理する方法です。一方、リヌアクはマニンジャオ湖の典型的な魚です。この魚は黄色です。長さは約2センチメートルです。リヌアクは様々な種類の料理に加工することができます。しかし、最も有名な料理はバライリヌアクまたはペペスリヌアクに加工されます。リスナーの皆さん、リヌアク今日はターメリック、チリ、レッド、玉ねぎなどのガーリックマリネのココナッツと混ざりました。そしてこの魚はバナナの葉で包まれその後燃えます。一度調理するとバナナの葉の後ろからバライリヌアクに匂いが直接焼けました。とても美味しくてうまいです。バライリヌアクは食べ物屋台でマニンジャオ湖沿いに見つけることができます。価格は1パックにつき約3000ルピアから5000ルピアまでです。 Lisuna no minasang, oishii dake de naku, palai rinuwak mo, hofu na merito ga arimasu. Rinuwak gyo wa ishu no anchobi gyo no kazoku no hitotsu desu. Anchobi sakana wa tonyo byo no tame no yoi shokuhin no hitotsu desu. Kono sakana wa howa shiborabelu ga hikuku tansui kabutsu wo fukumanai tanpaku shitsu gen desu. Sara ni kalsiumu no kanyu ryo ga oi tame kasuso shoshou no yobo ni sugurete masu. Risuna no minasan, kore de Persona Indonesia o owarimasu.
Warna Warni. Warna Warni のコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、Warna Warni の時間です。今日はインドネシアは2018年 ASEAN 賞を受賞したことについてお伝えします。2018年1月17日インドネシアは国連世界観光機関の国際観光技術革新の分野で賞を受賞しました。この自慢の入手はインドネシアの観光からもたらされました。インドネシアは1月26日タイのチェンマイで開催された2018年アセアンタその3つの賞を受賞しました。アセアンタは東南アジアの観光賞です。これらの3つの賞は東南アジアでのインドネシア観光の支配を証明しています。この賞はタイのチェンマイで開催された2018年 ASEAN 観光フォーラム ATF の開会式においてインドネシア観光賞アリピアヒアに授与されました。リスナーの皆さん、アセアンタでインドネシアが達成した賞カテゴリーはリンタンブアナ観光サービスによってジョグジャカルタ特別州バントル地区にあるクムパシルでのサーフィン活動のためのリンタンブアナ観光サービス。アセアンで最近の観光地メラスティ遺跡の写真のためのアグン・パラメスワラによるベストのアセアン観光写真、休日プログラムでガルダ・インドネシア航空会社によるベストアセアン航空プログラムなどです。アリピアヒア観光大臣によるとこの書は3つの意味を持ちしばしば三詩と呼ばれるということです。リスナーの皆さん、三つの書に加えてインドネシアはまた ASEAN 観光書で中国の書を受賞しました。 ASEANグリーンホテルスタンダードアワードのカテゴリーではジョグジャカルタ特別州のハイアットリージェンシージャカルタのプライム Plaza Hotel Dharma Persada Yogyakarta Tokubetsu Suno Meria Horoshani Indonesia Daihyo Shuru Batam Tono Toribichi Resort desu. Kaijo Hyujun Shono ASEAN Maishu Meeting Incentive Convention Exhibition no kategori de Indonesia wa Bali Nusa Dua Hotel Raffles Jakarta Jakarta Four Seasons Chu Hotel Bali Trans Resort Jakarta no Ayana Mido Furaja ga erabaremashita. Ippo ASEAN Green Churi Suto City Sutandado Shono kategori de Indonesia wa Bandung, Surabaya, Banyuwangi no namae ga agatte imasu. ASEAN Tokushoku Kanona Kankosho kategori de wa Yogyakarta Tokubetsushu Nglanggeran Kangkomura Bali Nusa Dua ga erabarete imasu. リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのポップ歌手リンジャマインをご紹介します。それでは皆さん、まずはリンジャマインの曲アピアスマラを聴いてください。
Yeah.
Rinjamain wa Indonesia no Josei Jesu Kashu desu. Kanojo wa 1970 nendai ni kogane jidai ni tashimashita. Kanojo wa 1970 nendai no TFRI de no shou ni suzuki kanojo no kyariya o hajimarimashita. 1976 nen ni kanojo wa Jack Lesmana to saisho no arubamu Api Asmara no roku on o oemashita. Jack Lesmana wa Indonesia no jazz ongaku no sugata desu. Kono arubamu no shuryoku kyoku wa Api Asmara desu. Kono kyoku wa Yahya niyotte sakusei saremashita. Sono toki, kono kyoku wa kanari seiko shite masu. Kono kyoku wa onna no hito ga atarashii koibito ga iro o hanashimasu. Kanojo wa kanojo no koibito ga koufuku o atteiru koto ga dekimasu. Resuna no minasan, tsugi no kyoku desu. Tsugi no kyoku wa Rinjamain no Beri Daku Harapan o kiite kudasai. Api asmara arubambu no jandru wa jasu desu. Jasu no jandru ni mo kakawarazu, shiroto wa sore o tanoshimu koto ga dekimasu. Api asmara arubambu o seiko shita to ni, kanojo wa 1978 nen ni 2枚目のアルバムをリリースしました。この2枚目のアルバムのタイトルはアイルマタです。彼女の3枚目のアルバムではボサノファの要素を組み込んだ。それでは皆さん、最後にレンジャマインの曲です。センジャリバタスコタとティアダーセインダハリイニを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Selalu teringat padamu RRI World Service Voice of Indonesia 情報接触力尊敬 Voice of Indonesia Jakarta の Indonesia 共和国ラジオ放送局海外放送はニュース情報エンターテインメントをお送りいたします。皆さん今でも日本語プログラムの15150952511785周波数の RRI World Service Voice of Indonesia にまだ私たちと一緒に皆さんも id.voi.co.id インターネットを通じて聞くことができます。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、The Voice of Indonesia、または Twitter のVOI Indonesia、および Instagram の voice_of_indonesia もご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つなげること、意見のあること。